のぎついってプレゼンツ、のぎつアー、
どうも皆さんこんばんは、東横名人です。本日も8月中旬、東京某昭和街をお届けしております。お相手はいつものように私東横名人と、今日も長野からこの方です。
はい、こんばんは、坂本です。
もうええんちゃいますのっていう言葉が僕の中で、いや、あのうちの家族の中ですごい流行ってるんですけど。
ああ、まあもうフワちゃんに対して
違う、フワちゃん、フワちゃんね、
うん、
ツイッターから、ツイッターじゃない、 iPhone から更新って書いても書かれてましたね、あのツイッターに。
フワちゃんがもう、あの間違って作っちゃったからって言ってるから。
何を？
いや、だからあの今がね、あの8月の8日の夜22時なんですけど、うん、
はい、
8月8日の今から40分ほど前に、
うん、
フワちゃんが、
うん、
今回の投稿についてっていう、あの、
あれ、裏垢に誤爆したってことなんではなくて、
いや、なんか本人がこうご報告ってあげてましたよ。
ご報告、うん、
ちょうどこのラジオ収録が始まる頃に。
なるほど。
これにアンチコメントがつくならといった趣旨で、本件の投稿の内容を記載し、その場にいた方にこんなアンチコメントがついたらって言って画面を見せたところを誤って投稿してしまいました。
すごいなぁ。なるほどなぁ。
うん。だから実際にああいうのを、うん、あの思ったわけじゃなくて、アンチコメントってこんな感じだよねー、ポチ。あ、やっちゃった、みたいな。
ははー、死んでくださいみたいな。まあでも、フワちゃん、フワちゃんよく言いそうな雰囲気あるからね、あれもね。
もう余計なこと言えば言うほどあれやから、
もう。もう黙っときゃいいのにねって。
もう言っちゃったでいいやん、もう。うん、
もうええんちゃいますの、それも。
うん。
で、もうええんちゃいますのってこれ何かっていうと、
うん、
今、ネットフリックスである地面師たちってやってるじゃないですか。見ました、もう。
いや、見てないよ。地面師なんて今更見たと思えよ。
ええー。そら、だって不動産業で働かれていた坂本さんからすると、
うん、
地面師って今時みたいな感じだったんでしょ、あの五反田の土地の事件があるまでは。
で、未だにああいう大きなデベロッパーというか、そのね、
うん、
会社も騙されたりとか、
うん、
まあ、言うたらあの、他人の土地を自分の土地みたいな顔して売り買いする連中ですからね。
うん。すごいね。で、その中で、ピエール滝が司法書士の役なのかな、
うん、
法律家の役で出てくるんですけど、で、売買するときに本人確認とかあるじゃないですか、やっぱり。免許証を確認させていただきます。それでは、あの、簡単な質問をさせていただきます。うん、まず、生年月日と、住所と、とお答えください、みたいな感じで言うわけですよ。あの、なりすまし役に対してね。うん、で、その時に、ちょっと、風向きが悪くなったら、ピエール滝が、関西人なんですけど、役としては。もう、ええちゃいますの。売り主さんも疲れてはるんやから。あんたらそんなん言うても、自分らの年齢とかすぐ言えんのか、みたいな。ことを言うんですけど、その、この圧の書き方が、すごい効いてて、ヒヤヒヤするんですよ。ピエール滝うまいな、と思って。なんか都合悪くなったらすぐええんちゃいますの、っていう、あの、決め文句で言ってるんで、そこのシーンだけずっと見ときたいみたいなぐらい、ちょっと中毒性があるんですよね。ぜひ見てください。ぜひ。
ぜひ、地面しよう。
地面しよう。実際のあの、積水ハウスが騙されたのは、ここまで規模はでかくないし、
うん、
カミンカス・ミサオかな、そういう人がフィリピン人と結婚してカミンカス姓を名乗っているんだけど、ハリソンなんとかっていう役名で、トヨエツが地面師のボスの役やってましたけどね。まあ、出てる役者がすごいいいんで、すごいやっぱいいですよ。
地面師みんな好きですね。
うん。あの、ネットフリックス特有のね、またグロいシーンがあったりするんですよ。まあ、ネットフリックスで何回もこの車で惹かれるシーンとか出てくるよね。ぐちゃんっていうの。ぐちゃんっていうこと。
でも本番にね、
うん、
あの、一回この物の地面師に会ってみたらわかりますけど。
会ったことあるの？
あるよ。
おお。
吐き気するよ。
どう吐き気するの？
なんかもう、もう、ちょっと耐えられないみたい。人種が違うみたいな。
いや、それは地面師って分かって接するの。
いや、
後で地面師だったって気づいたっていうパターン。
うん。昔地面師やってたみたいな。
おー、元地面師。
うん。何やったらワンちゃん今でも やりたいみたいな感じの やつと喋ると、うん、本当にね、なんか魂汚れていくのか
分
かるよ。
あ、自分喋ってるだけで。
そう。
おー。
もうね、なんかね、根本的に人をだまくらかして、なおかつ、うん、そいつが死んでも俺関係ないや、みたいな感じの人と喋るとね、
うん、
人間が汚れていくのがわかるもん。
ああ。
本当にあの人たちって、何とも思ってないからね。
人の生き死にというか、人のことなんて。
その70、80のおばあちゃんたちの、その土地を勝手に売買することに対して。そのババが死んで俺かん、なんか関係あんのみたいな。
騙される方が悪いんちゃいますの感じなの
か。騙される方が悪いとか悪ないとか、そういうレベルじゃないですね、もう。
もうそう。
騙される方が悪いっていう、その詐欺師ね。
うん、
昔あの、トヨタ商事で働いてたやつに聞いたことあるけど、あの、騙される方が悪いっていうやつの気持ちの中には、うん、そいつにも隙があるやろっていうのがあるんですよ、まだ。
うん、
あいつら買って金で儲けたいと思ってたやろっていうのがあるから、
うん、
まだそこをなんとか、あの、自分の支えにして、黙らくしてるんですけど、
うん、
もう自民主とか、まあまあ自民主よりもっとひどいやついっぱいおるけど、そういう奴らは、もうその、騙される方が悪いとか、そういうレベルじゃない。無視やろっていう。
人を人とも思わず。
あ、思ってない。全然思ってないですよ。本当に。いや、あんな虫が金持ってんねんから、平原孫やん、みたいな。
虫殺したら金出てくるんやで、殺さな孫やん、みたいな。
そうそうそうそう。
感じなの。
何やったら俺らが使ったってんねんから、感謝せえや、みたいな感じですよ。いやいや、それぐらいないとできないよ。なかなかね、いや、地面師って言っても、やっぱり、ほとんどの場合は、
うん、
やっぱりちょっと、だいぶと、落とし取ってる人たちが多かったりとか、なかなかね、やっぱりその、大企業相手にやるのってなかなか難しいじゃないですか。なんかやっぱり、ちょっと、僕できた人たちをダバクラス化すのが一番簡単なんで、簡単に実印も殴ったら出すしね。
まあ、実際にね、積水ハウスが石油ハウスっていう名前で出てくるんですけど、
うん、
まあ、実際にあの、五反田のあの実際の事件は、怪しいとこいっぱいあるけど、いっぱいこう捕まえるタイミングはあったけど、積水の失策みたいなのが結構あったっぽいんですよね。
うん。あれ絶対セクシーの中にも知ってる奴おったと思うけど
いたし、あの、うん、ライバル会社が野村不動産かな、
うん、
あれ絶対やばいよっていう文章も送ってきてたらしいよ、忠告で。でもそれは、いや、この土地を買うことを妨害工作に違いないとかって言って、盲信していくっていう残念な結果になったんですけど、うん、ヤマミ、積水ってすごい会社やなと思
って。まあ、ノルマとかいろいろあるんでしょうね、やっぱりね。
あるんでしょうね、ねデベロッパーで。
うん。
あ
いや、もう、でも不動産関係だけは、とりあえず人間じゃなくなるからね。まあでも、地面師っていうその、ドラマ自体は面白いんでしょやっぱり。
いやいや、めちゃめちゃ面白かったですよ。役者がやっぱすごいみんないいですからね。
まあもちろんね、昔の人はね、漫画とかいろんなもんで、地面師って知ってると思いますけどね。どういう人たちかっていうのは。でも大昔って、それこそ法務省とか行ったらなんか誰でも簡単にその、もう見れるというか。
登記簿は、うん、見れますもんね。
うん、今よりも、結構ね、ずさんというかね、
うん、
扱いが。あの頃は何でもし放題でしたもんね。
まあだからある意味、今の時代にっていうのがみんなびっくりしたわけですからね。積水ハウスに関しては。
うん、今時っていう、
うん。そう。まあそういう話をしたいのではなく、なんか今週、先週と今週はこのドラマとか映画の話ばっかりしてるんですけど、ドラマなんですよ。うん、そんなあんのって思ってるのが、日曜劇場で今、ブラックペアンの2をやってるんですよね。二宮くんが出てる。
はい。はい、
で、あれって、ブラックペアン自体のシリーズってだいぶ昔のやつなんですよね。
昔。
うん。小説になってる時代ってだいぶ古いでしょ、あれって。
ああ、時代がね。
うん。
その小説が出た時代ではなくて。
そうそうそうそうそう。
うん。古いです。
古いですよね。
だいぶ、まあ、さすがに白い巨頭時代とは言わないですけど、
うん。
うん。そこそこ古いですよ。どうなんやろ、あの人の、その、小説の世界の中では、
うん。
どっちが先なの？
どっちが先っていうのは？
だから、チームバチスタの人たちいるじゃないですか。
バチスタの方が後だったのかな？
後なのかな？
ねえ。
チームバチスタの世界観と、うん、ブラグピアンのあの桜の宮シリーズでしたっけ？
はいはいはい。
あれとは違うわけでしょ？
違うのかな？僕もちゃんと小説読んだわけではなくて、ドラマは見てるけど、うん、医療ドラマは結構好きなんで。
はいはいはい。
で、このブラックペアンの2は、
うん、
二宮くんがフランス帰りの医者として出てくるんですよ。1とは別人なんだけど、全く同じ顔してるんですけどね。
そう。これがね、これが一番困るんですけど、
うん、
1と2では、主人公違うんですよ。
違うんですよ。
違うのに、やってんのは二宮くんやから。
二宮くんなんですよ。で、
ややこ、 ややこしいのが、二宮くんが、そのワンの主人公を知ってるっぽい顔するんですよ。
う
ん、
おお。メルシーとか言いながらね。
うん。なんなん双子
双子。
双子なの？なんなの？
まあ、それをもう最後に、肝に、キーになってくるんですよ。多分話としては。うんうん、
絶対あの、なんか、これ、名探偵コナンみたいになるんでしょ？
どういうことよ。
いや、この名探偵コナンって、ほら、新一くんと、
新一くんと、
カイド
キッドと、
顔一緒やん。
一緒やん。もうようわからんわ、もう。あれ見て未だに分かれへんねん。うん。
いやいや、一緒やっていうか、それは一緒やろって、今回の映画で分かったでしょ？
いや、もう見てないから、もう、このコナン君の世界観も、怪盗キッドも、赤井秀一も、アムロトオルもよくわかんないんです、僕は。
アムロタロトオル、消えたからね。
消えたからね。
突然。
うん、最高だけに最高って言いながら、なくなっていきましたからね。
最大のミステリーやからね。突然、アムロトオルの声変わる。ぜひ、あの、真実は一つって言ってる少年に、その謎を解き明かしてほしいけど。
ここかみたいな。うん、いや、ね、何が言いたいかっていうと、ブラックフィアの今2は、まあ、ドラマとしては面白いんです。うん、すぐ、なんとかアナシトモーシスっていう、まあ、心臓のバイパス手術をするわけですよ。心臓外科医なんで、うん、ね、二宮くんは。で、
前回もそうでしたよね。
うん。で、公開手術をやたらするんですよ。公開手術。で、公開手術って、あるのは知ってたんですよ。公開手術って。うん、みんなが、晒し物じゃなくて研究に、神の手を持つこの先生の医療手術のこのテクニックをみんなで研究しようっていうので、動画配信するわけでしょ、
うん、
実況中継を。
うん、
それはそういうのはあるってのはわかるんだけど、うん、日曜劇場の演出として、この病院とかなんか市民会館みたいなホールで、ビッグサイトで建てるような大きい5コマか10コマ分ぐらいの櫓が立つんですよ。ホールの舞台に。
うん、
で、そこに手術のプレハブみたいなのが中にポーンって掘ったて小屋みたいなのができて、で、その中で手術するんですよね。で、また日曜劇場だからみんなが急に立ち上がって、パチパチパチってやったりするんですよ。そんなんてあんのみたいな。そもそも多少なりでもそういうのを見られたことあると思うんですけど、公開手術って。
うん。
そんなに、矢倉くんでやるような公開手術ってあるんですか？
まあ、俺は知らないけどね。
うん。あったりする。
ブラックしか。
いや、ブラックペアの話ですから。
ブラックジャックはようやってましたよね。
あ、そう。
世界中から要人が見に来たりとか。
うん。
そういうね、ことをやってましたけど、実際に、例えば武道館借り切って、うん、脳外科医の天才が脳外科手術をしますって言うたって、何やってるかわからへんから。
うん。解説してくれるわけでしょ？
ああ。隣で将棋の盤みたいにね。
うん。
脳の血管並べてね。
それ、実際に小泉孝太郎が、
うん。
隣で解説してましたよ。あ、これはこうやることですよね、みたいな解説をしましたよ。
いや、ライブ中継はありますよ、もちろんね。
ライブ中継はなんかわかるんだけど。
うん。でも、さすがに横浜アリーナとか、
うん。
埼玉ビッグなんとかみたいなとこ借り切ってやるっていうのは聞いたことがないな。
だって、まあ、一回そのブラックベアンは、その公開手術の時に、心臓手術をして、バイパス手術するって、クリップを外した瞬間に血が吹き出るんですよ。プシューって。
それもあれ、お約束なんでしょ？
お約束。
血が出
る
のは。
血が出るの。で、みんな、狼狽して、で、ニノが出てくるんですよ。うん、俺に交代するみたいな感じで。
うん。
そういう見せ場なんだけど。そんな危険性の高い手術、やるのみたいな。まあドラマだからさ、いちいち。
まあドラマだから、まあでもお約束ないとね、せっかくチケット払って、最善取ったのに、
うん、
淡々と終わってもって困るじゃないですか。
そう。多少見せ場もないとね。
そう、見せ場がないと、そんな、二宮君が出てきて、シャシャシャシャーってなんかもう手先で、針みたいなやつで乗っていって、はい、終わりって。うん、面白いこともなんともないでしょ。それやったらまだ俺、マリンスタジアムの脳外科医の武田君見に行くわ。
ちょっと待って。脳外科医の武田
君。脳外科なのに、野外でやんのっていうところから。
意味がわからないけど、武田君って、うん、あれは姫路の人でしたっけ？
最初、阿光の病院で、それから、確か大阪の特集会かどっかに、
うん。いっぱいなんか、手術したいけど下手で、
うん。
すごい異様事故を起こしまくっているけど、
毎回なんか神経巻き込んだりとかしながら、武田くんのやつやったらちょっとライブで見たいなっていう。
ああ、でも見たいかも。
患者さんたまらんと思うけど。
いや、だから、ブラックペアも患者さん頼む、たまらんじゃないですか。あれ、うん、公開手術にした人って、手術代タダになったりとか、ディスカウントされたりするんですか？実際のところ。そういう話聞いたことないよね。
それは聞いたことないよ。
だって、晒し物になるわけですよ。だって、なんかもうある意味、チブ晒してるみたいなもんじゃないですか。もう、坂本さん自分の胃とか、心臓とか見られるの超恥ずかしくないですか、
う
ん、なんか。
もう、恥ずかしくないというか、嫌ですよね。
だって、あそこをみんなで干渉されるのと変わらんわけでしょ？
うん。
うわ、きったね、超してるわ、とか。
うん。
うわ、地域たねえな、とか、めっちゃ見られるんでしょ？
めっちゃ見られる。
絶対嫌ですけどね。
まあ嫌でしょうね、やっぱり。
そう。まあまあ、あとは、日曜劇場なんで、日曜劇場っぽい演出がいっぱいあるから、それはそれで僕大好きだから、大好物でいいんですけど。何？よく、こう、医療ロボの話が出てくるんで、日曜劇場ってやっぱりシェアードユニバースもんなんですよね。
うん。
帝国重工も出てくるし、東京第一銀行とか、東京中央銀行とかも出てくるし、実際に医療ロボットってダヴィンチですよね。
そうですね。
ダヴィンチですよね。
はい、うん。実際に。ロボって言っていいのかな？
うん。遠隔システム？
うん。
あれはダーウィンなんですよね、一応劇場だと。
うん。
うん。ダーウィンって言ってますよ、みんな。未だに。ダイオン使えみたいな。
そうそう。ダヴィンチ、大阪の医療卸の会社が、確かやってましたね、
うん。うん。有名なところがね。
有名なところがね。儲かるらしいですよ。保守料で。一回入れてしまうと、維持するのにすごいお金かかるらしいんですよ、あれ。
それ説明してんのかな？
いや、もちろんしてるんですけど、本当にね、もうバカ高いプリンターみたいな、うん。
サプライがめっちゃ高いってことね。
めっちゃ高いです。ただやっぱり、一回あれを使い始めると、もうちょっと離れられない。
それはやっぱり、細かい設定というか、細かい動きができるのがやっぱりいいんですかね。
やっぱ震えないですからね。
震えない、
うん、
3人がかりで、せーのってやらないといけないところを一人で操作できるとか。
うんうん、本当に。やっぱりね、まあ、二宮君もそうですけど、
うん、
震えるじゃないですか。1ミリぐらいの血管の音とか。
いや、もう震えまくりまくるんですよ。
それをブラックペアン2の中ではあれ40秒以内とか、時間制限の中でやるわけでしょ。
あ、ちゃんと見てますね。時間制限やってますよ。
うんうん、そう。それをできるようになる可能性がありますからね。ダヴィンチとか使うと。
まあ、ああいう医療もんのドラマって、前期だとアンメットとか、月崎花ちゃんが出てるやつとかも同じようなシーンありましたもんね。90秒以内で縫い付けないといけないみたいな。それは脳外科医の話でしたけどね。
うん。
ああいうの見るたびに絶対こんな世話なりたくないなって思いながら見てますけどね。
だいの、その医療現場ってまあドラマとは違ってもっともっとね、大変やったりとか、
うん。
ドロドロしてたりとか、すごいもんでしょうけど、まあやっぱり面白いですよね。
飽きないね、医療ドラマと刑事ドラマは。ずっと。
しかもやっぱりほらね、まあ、今回のそのブラックペアにしたって、現場の本物のお医者さんが書いてたりするわけじゃないですか。
うん。
まあ、それはまあ、手塚治虫だってそうですけど、なんかやっぱ説得力がね、やっぱりあるので。
ねえ、でまた心臓とかリアルですからね。見たことないけど。
もう俺も見たことないけどね。
心臓のダミー作ってると尊敬するなと思いますけどね。
うん。まあ、ブラックペアはね、本当に、個人的には1の方が好きなんですけど、
うん、
2の主人公あまりにも脳天気やから。
脳天気ですね。見てない人に説明すると、二宮君は天才心臓外科医だけど、めちゃめちゃ法外な値段を請求する、まあ、ブラックジャック的な人ですよね。
う
ん、
それはまあ、1も2もそうです。
コイントスで、表か裏かっていうので決めさせて、うん、その相手が勝ったら、お前運持ってるな、みたいな感じで、やるよと。で、そいつの全財産の半分を俺にベットしろみたいな感じで、成功率 100% だみたいな感じでやるんですよね。
まあ、ドラマの中で一番最初かな、患者にまずカジノでかけさせるんですよ。全財産の半分を。うん、で、買ったらただ。
うん。
買った分が手術代だから。で、もし負けると手術もしてもらえないし、全財産の半分も失う。
意味がわからないですね。それね。
でも、そこのギャンブルに勝てるぐらいでないと、そのもうほとんど助かる見込みのない手術を受ける資格がないと。
うん、っていう理屈なんだ。
そう。
持ってるか持ってないかっていう僕らが言う謎の。
謎の
持ってる持ってない理論ね。
うん。
うん。うん、
もう、それだけですよ。だから、ブラックペアの1の方って、最終的には復讐じゃないですか。
うん。
主人公の、まあ、親の仇を打つというか、 まあ、それに比べると本当に2は能天気というか、破天荒な主人公ですよね、やっぱりね。
確かにね。
うん。
いや、でも公開手術になってる人はなんかタダにしてあげてほしいですけどね。あれ見てると。本当にあんなことされてるんだったら。
ま
あ、
ただっていうか、
うん。
本来かかるお金はもらってないと思いますよ。取ってないと思います。
やっぱりそうですかね。
うん。だって、おそらく公開手術で使われるその機材とか、うん、その機械とか、ありとあらゆるもののその費用って考えたらとんでもないもん使ってますよ。
あ、やっぱりいいもん使うんだ。
で、万が一の時のためにもういろんなもんをセッティングされてるじゃないですか。
ああ、まあね、
うん。その普通のその手術室とはもう比べ物にならないので。
それを臨時で作ったりするんですからね。すごいな。
うん。で、集まってる先生も周りで補助してる看護婦も、それから、そのライブ中継の向こうで見てる人たちも一流ばっかりなので。
うん。じゃあいいんだ。ある意味。
ある意味ね。
失敗もできないから、そんなに、ハードな案件にもしてないでしょうしね、多分。
もちろんね。
うん。
うん。
そういうことか。
そうそうそう。まあ今は本当にネットでね、日本中のその手術室とか、いろんな病院つなげてるので、
うん、
本当に昔と違って、その、職人とか、神業的な先生の手術が、テレビのモニターで見れる時代ですから、
うん、
本当にね、外科の手術って、職人の世界やったんですよ、昔。
一子相伝じゃないけども、目で見て盗めみたいな。
うん。だからね、例えば東北と、関東と関西では、使ってる機材も違ってたりするんですよ。
うん、おー。
要はその東北大学系、慶応大学系みたいな感じで。はいはいはい、
まあまあ、ありますよね。医局のこの流派みたいなのがね。
そうそうそう。その流派によって全然違うし。
へ、
う
ん、
だから、内視鏡一つにしたって、全然好みが違ってくるんですよ、
う
ん。
あ、セッティングも違ったりとか。
セッティングも違うし、メーカーも違うし、うん、そのメーカーの中でもこれが好きっていう有名な先生がおったら、その下の先生たちはみんなそれなんですよ。
まあでもそうでしょうね。やっぱり師匠筋に合わせていくっていうのはあるんでしょうね。そうそう。
だから本当にね、生け花の世界みたい。何々系みたいな感じになったりするんですけど、まあ今はね、だからさっき言ったようにそのライブ中継とかいろんなものがあって、
うん、
もうそれこそ YouTube 的な感じでみんないろんな先生の技を見るので、
うん、
だいぶそういうのは薄まってきたんですけど、昔はもっともっと本当に全然違ってました。病院によって。
まあそういう意味ではある意味寿司職人の話とかにも通じるところもあるし、
うん、
みんな高校生が150キロ投げ出せるっていうのも、
そうそう。
そういう、なんだろう、映像機器っていうか共有が進んだから、うん、それでいいんでしょうね。
ただ、まあ僕らはね、前からもちろん YouTube とか行って3ヶ月で寿司は投げられるようになるし、どんな選手でも150キロ投げられるような時代になったと思うんですけど、
うん、
じゃあ日本シリーズでストライク投げられるか、じゃあ銀座の寿司店で大統領相手に寿司握れるようになれるかって言うと、それは別じゃないですか。
まあそれはやっぱ場数踏むとか、
うん、まあ、いろんな経験がないと、うん、多分 YouTube で1年間寿司握っても無理だと思うんですよね、やっぱり。
確かに。
それと一緒で、
ピリピリするような経験がね。
そうそう、だから技はものすごい上がっていくと思うんですけど、でも最終的にはやっぱりね、バカズ
メンタル。
そう。で、そのバカズを踏もうと思うと、やっぱりね、銀座の寿司職人の横におらんと踏めないんですよね、これ。銀座の寿司職人の横におったら、来るお客さんもそういうお客さんばっかりじゃないですか。
ちょっとね、やっぱりピリッとする感じの。
う
ん、
そうそう。
見てるよって。
その中で、ようやく、じゃあ、お前最後の一貫お前、これお前握ってみろって言われて初めて握る。そういうことを何度も繰り返していって、ようやくそこの場に立てるようになるわけですよ。だからそれはね、やっぱりね、YouTube では無理ですかね、やっぱりね。
なるほどな。
だから、結局のところ、そういう先生にやってほしいか、それとも、叩き上げで、厳しい修行を積んできた先生に手術してほしいか、どっち選びますかって言われたら、やっぱり、後者になるでしょ。
まあ、やっぱり、オーラというか、メンタル安定してる人の方がいいですからね、動じない。
うんうん、それはね、もう、それもしょうがないと思いますよね。
うん。
うん。まあ、最終的には僕は、仕事でも何でも結構、バカずと、くぐってきた修羅場の回数やと思ってるんで。
まあ、そりゃそうですよね。動じないとか。
うん、そうそうそう。
うん、
だから、いかに、その、どれだけの修羅場をくぐってきたか。で、結構大事なんですよね。最後の最後では。
まあ、ね。
うん。やっぱ、弾力、 というか、そういう弾力、
まあ、言いたくはないけど、最後そこっていうのは、
そうそうそう。
わからないでもないますね。
うん。まあね、なかなかじゃあお前弾力あんのかって言われるとないけどね。
うん、もう体力もね。
体力も弾力もないですよ。
体力が基礎ですからね。
うん。
まあ、ピークは過ぎてるのかもしれないんで。
う
ん、
まあ、俺らが今、弾力って言ってるのは、うんうん、もう、どっちかというと、この半分も、ほら、自暴自棄というか、もうええやんっていうのがあるじゃないですか。
諦めの境地みたいな。
もうこの年だし。
命まで取られへんし、みたいな。
そう、もうこの年やねんか、まあ、何やったら俺が責任取るからもうええでしょっていう。
もうええでしょってね。
ええでしょっていう感じの弾力じゃないですか。
うん、
あの、最後に、赤い線と青い線どっちか綺麗って新一に言われて、青い線を選んだ蘭姉ちゃんとはちょっと違うんですよ、やっぱり。あれがほんまの弾力。
うん。
うん。
なるほど。
いや、でも本当にね、人の心臓の血管切るってすごいと思いますよ。
いや、すごいですよ。
俺、歯でも嫌やもん。
いや、歯も怖いよ、実際は。
歯抜くとかも怖いもん。
うん。
うん。
まあ、それは高い報酬もらって叱るべきだと思いますけどね。
ですよね。
うん。
うん。
まあ医療ドラマはマイクールマイクール絶対なんかありますからね、見てると。全然期待してなかったけど、全然面白かったですかね、ブラックペアは。
なんかね、うん、医療ドラマって見てると、
うん、
ウィンウィンっていうか、その病院にとってもその宣伝になるのかわかんないけど、まず病院から出なくていいじゃないですか。
まあね、ロケせんでいいからね。
そう。
うん。
ね、まあせいぜいそのオペ室作っとけば、
うん。
半年持つでしょ。
うん。
こう金かかれへんのちゃうかなって思うんですよ。
またこの病院っていうのをよく見ますけどね。
よく見るよね。必ず、なんか総合なんとかセンターみたいな感じで。
そうそうそう。
これ特集会ちゃうんかいみたいな感じの病院が出てくるじゃないですか。
ああ。
そうそうそう。まあ今、どこの病院もよう似た感じのね、作りなんで、あれあるんでしょうね。病院が得意な建設会社が。
どうだと思いますし、やっぱり時代時代で流行り廃りってやっぱあるから、
うん、
10年前のそのドラマの病院と今の病院ってやっぱり違いますからね。
うん。
うん。待合室から違うし、機材も違うし。
今の病院おしゃれですよね、やっぱり、ね。
おしゃれおしゃれ。ということで、ドラマなんてみんな見てない人多いかもしれないけど、おじさんやっぱドラマ好きなんで、
うん。
ブラックペアの血をピューって出るところやっぱ一番の見せ場なんで、ぜひ見てもらいたいなと。
ブラックペアってもう終わり？
もう、だって9月いっぱいで終わりじゃないですか。
まあ、前回は分かりやすかったじゃないですか。
うん。
お父さんのそのね、仇を討つというか、そういう大きな目標があったんですけど、今回は
意味が分からない。何が目的かも分からない。
でもあれ、確か桜の宮シリーズって全3巻というか、今3冊出てるんで、
うん。
今第2巻でしょ。
うん、まだもう1作あるんだ。
3期もあると思います
よ。ええー、じゃあ3人目の二宮くんが出てくるんですか？
あれ3人目が出んのかな？2人目がそのまま3冊目も出てたような気がするけど。
ああ、なるほどね。
だって、チームバチスタなんて何冊出てます？あれ。
いや、わからない。いっぱい出てるんじゃないですか。
めちゃめちゃ出てますよ、あれ。いや、あんなタイトル次からつけてよう思いつくなと思う。
ね。
あの人なんかね、作者さんってすごい偉いさんですよね、もう。どっかのセンターの。よく書いてる時間あるな。
偉いさんだったから書けるのかな。
ああ、そうかな、やっぱりな。面白いのは確かなんで。
うん。
ああいう役やらせると、やっぱり、ニノってうまいよね。
うまいね。なんか、現実離れしてる役はやっぱりいいね。ニノっていう役はね。
うん。
うん。
あれはちょっと松潤とか山田涼介にはちょっと無理かなってやっぱ思うもんね。
やっぱりちょっと、本当の意味の、本当に正統派の男前かっていうとそうでもないから。
うん。
やっぱ癖があるのはいいっすよね。すごく。いい役者だなっていうのを見てて思いますね、本当に。
そう、特にブラックピアンは僕は当たり役やと思いましたね、一の方は。
ね。
あれ、特にアドリブでやったシーンに覚えてます？
どんなとこがアドリブだったんですか？
お金払ったら手術したるって言って、で、若いお医者さんに1000万かなんか、じゃあ僕が買いますって言った時に。
ああ、はいはいはい。
血のついた手を白衣につけたでしょ。これが手形やって。
あれアドリブなんだ。
あれ、確かニノ君のアドリブですよ、あれ。あれはね、なかなかいいシーンだなって、今でも僕はずっと覚えてますけどね。
うん。
うん。
全部直してやれよーっていうところ。
あれは本当にね、もうあれでも、このブラックピアン成功やな、うん、思いましたね。
なるほど。まあ、 公開手術の対象にだけはなりたくないなっていうのを思う映画、ドラマですけどね、ま
あ。カリスマ美容師に髪の毛切られるぐらいやったらね。
カリスマ美容師に髪の毛切られるのも恥ずかしいよ、結構。
それは恥ずかしいでしょ。なんか、もう明治みたいにちょっと薄くなってんのに、さらに刈り込まれた上にですよ。
やめてあげてみたいな。
で、武道館の真ん中で、明治の心を切ってみました、みたいなこと言われるんですよ。
心ずわざに切られますよ、そんなもの。本当に。やめてほしいな。はい。ということで、もうすぐ終わりそうですけど、はい、ネットフリックスの地面師とブラックペンはいいっていう感じなんで、地面師はぜひ見てください。はい。それでは皆さんおやすみなさい。さよなら。
さよなら。